ログ。
こんばんは、キリログの桐谷です。今年は、年初からキューバに行ってきました。キューバって本当に遠いんですよね。どれぐらい遠いかっていうと、まず成田からダラスまで約13時間ですね。で、ダラスからメキシコのカンクンまで約3時間半。で、メキシコのカンクンで一泊して、で、そこからキューバエアラインでハバーナに行ってきました。で、まず空港で飛行機を見てびっくりですよね。何が驚くかっていうと、屋久島から鹿児島を飛んでる飛行機よりも小さいんですよ。で、国際線なんですね。で、プロペラ機で、こんな飛行機見たことがないっていうぐらい小さくてボロかったですね。で、まずこう写真を撮ってて、で、チェックインしたときは、いつも飛行機の真ん中の席の窓側を、チェックインの時にボーディングパスもらうようにしてるんですけど、で、その時も同じように、そこをリザーブして、で、写真を撮った後その飛行機に乗ると、僕のシートにメキシコ人がこう座ってるんですよ。それでスチュワーデスの人に、僕の席に他の人が座ってるんですけどって聞いたら、スチュワーデスの人が、ああ、この飛行機どこの席でもいいんですよって言うんですよね。いや、本当驚きましたね。ちなみにこれ国際線ですから。で、僕は世界30カ国以上旅をして、飛行機は結構乗り慣れてるんですけど、国際線でフリーシートの飛行機なんて生まれて初めて見ましたよ。で、結局空いてたのが一番前のコックピットに一番近い席で、もうプロペラの真横なんですね。で、ハバナからメキシコのカンクンからハバナまでは約90分間のフライトなんですけども、本当に揺れるんですよ、その90分間が。で、プロペラの横ですから、本当にね、こう常に揺れ続けるっていう感じで、いや、すごかったですね。カリブ海が下に見えるんですけど、カリブ海すごく綺麗かったと思うんですけど、なんかもうそのカリブ海を感じる余裕もなかったですね。で、そんなわけで、次の日はハバナに着きました。で、なぜキューバに行ったかというと、去年の映画のヒット作でモーターサイクルダイアリーっていう、チェゲバラの若者時代の放浪記が映画になってるんですけど、エビスガーデンプレスでの単館のロングランの映画なんですけども、あれを去年の9月に見て、で、あ、キューバ行きたいと思って、で、キューバに行くって決めて行ったんですけど、キューバのハバナっていうと思い浮かぶのはヘミングウェイですね。ヘミングウェイっていうのはアメリカのミシシッピ生まれで、で、作家なんですけど、こう世界各国をこう旅して移住して、で、奥さんが大体昭和20人ぐらいだっていうふうに言われてるんですけども、で、ヨーロッパに住んで、で、彼が最後に選んだ国っていうのがキューバのハバナですね。で、あそこで有名な老人と海を執筆したんですけど、で、自分も旅が好きなんで、こうなぜヘミングウェイが最後にハバナを選んだのかっていうのは非常にこう興味があって、昔からすごく興味がありました。あともう一つキューバといえば思い出すのはカストロ議長ですね。で、キューバっていうのはアメリカのですね、本当にこう膝元にあって、で、まあ、ベルリンの壁、ソ連の崩壊に始まって、で、社会主義権がどんどん崩壊していく中で、 なぜキューバだけが社会主義国として維持されてるのかっていうのがこうすごく不思議で、であれが見たくってこうハバナに行きたいなってずっと思ってました。でもう一つはサルサの発祥がキューバなんですね。でキューバっていうと本当にラテンの国でサルサの生まれた国で、でこうサルサの一流のバンドを聴きたいなと思って、そんなわけで、1月の、旅立ったのが確か1月の10日ですね。それから約2週間ほど、ブラッとハバナを旅していきました。で僕の旅のスタイルっていうのはチケットだけを取って、であとは本当にこう自由気ままに旅をするという、でどちらかというと観光するわけでもなくて、ある時はホテルでこうぼーっとしてたりとか、なんか同じ街にじっとしてたりとか。今回も約2週間キューバにいたんですけど、結局ずっとこうハバーナにいて、ハバーナの街をこう毎日歩いてました。で毎日何をしたかというと、夜は、12時から始まるライブに毎日行ってましたね。で有名なのはカサナミュージアムっていうのが有名なライブハウスがあって、でそこでこう本当に英雄っていうかですね、こう国賓級のアーティストがこう毎晩バンドをこうやってるんですね。で一番有名なバンバンっていう、ラバンバンっていうのはこう有名なんですけども、あんまりこう音楽って詳しい方ではなくって、そんなにこう日本でもそのライブハウス通ってるっていうタイプじゃないんですけども、でもラバンバンは本当にもう感動しましたね。こう体がこう震え出してこう涙が出てくるっていうのを初めて体感したんですけど、それぐらいキューバのミュージシャンっていうのはやっぱすごかったですね。やっぱ一流のやつっていうのは一流のやつが持ってる独特のこうオーラがあって、で特に音楽に詳しいわけでもなくって、サルサに詳しいわけじゃないけど、本当にそいつのこう波動というかこうエネルギーが伝わって、で自分が感動するっていう体験を毎日してました。まあ、そんなわけで夜は12時からライブに行って、大体朝の明け方5時ぐらいまでそこで酒を飲んでるっていう、なんかそんな生活ですかね。でもう昼は何をしたかっていうと、昼も別に何をするわけでもなく、でパソコンも持っていこうかなと思ったんですけど、迷うことなく2本抜きっぱなしでですね、行ってました。あと面白かったのは、ヘミングウェイがずっと毎日通ってたボディータっていう有名なバーがあって、でダイキリが有名なんですけど、まあ、そこでボディータってバーでダイキリを飲んだりとかですね、そんなこう生活をしてたんですけど、で知りたかったのはなぜカストロが、未だにこの社会主義権を維持しているのかっていうのを非常にこう知りたかったんですけど、タクシーの運転手にカストロどうっていう風に聞くと、大体のタクシーの運転手がカストログッドマンって言うんですね。でグッドマンって言うんですよ。おそらく50歳を超えた人っていうのは大概グッドマンって言いますね。でなぜかっていうと、キューバっていうのは歴史的に奴隷の国で、奴隷の歴史があって、で40数年前かな、キューバ革命を起こるまではアメリカの、政権、アメリカ政権で、で売春と略奪と、でほとんどの人が識字率、文字が見ないっていうような、そんな文化だったんですけど、かの有名なチゲバラと、そしてカストロでキューバ革命を起こして、でそのおかげで教育であるとか、あるいは学校っていうのが無料で 保証されるようになって、で今キューバでおそらく識字率っていうのは 90% ぐらい超えてるんで、誰もが読み書きができるっていうところになってます。ただし20代の人はやっぱり資本主義圏のもののあふれる国っていうのに憧れてるみたいで、野球選手が、大リーガーとして、亡命するっていうのは、有名な話ですけども、20代はそうですね。でも本当に北朝鮮と違うなと思ったのは、カストロ人気は非常にやっぱりすごくって、で特にやはり50歳代以上の人にとってはやっぱカリスマ的な人で、キューバに関しては光と影を見てきました。キリログ。